2月18日月曜日、今日の天気は晴れのち曇りです。日本放送、須田慎一郎の OK コージーアップ。午前6時を過ぎました。おはようございます。ジャーナリストの須田慎一郎です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新葉一華です。今週は飯田浩司アナウンサーがお休みでして、OK コージーアップ1週間日替わりでスペシャルパーソナリティでお送りしてまいります。初日の今朝はジャーナリストの須田慎一郎さんです。よろしくお願いします。
はい、お願いします。初日の今朝はって言われると、なんか大相撲みたいなね、感じになってきますけれども。
本当ですね。
昨日ね、私ね、はい、秋葉原にちょっと、まあ、地元の、自分の事務所があるところなんですけども、はい、のですね、家電量販店にですね、知り合いの、子供のですね、入学祝いをちょっと買いに行ってきたんですよ。今度ね、中学校に入るんですけども、はい、G-SHOCKを買わされましてですね、これがまた高いのよ、G-SHOCK、今の、今時の。
おいくらぐらいの方？
定価8万円で、結構これ割引になっててですね、はい、6万円で買えたっていうね、安いんだか高いんだかよくわかんないような、G-SHOCK を買ったんですけれども、ただですね、なんで6万円になってたのかなってよく見てみますとね、うん、今、春節じゃない。
そうですね。
春節セールっていうのがあってですね。で、それで割引になってたんですけども、やっぱりね、周り見てみますとね、うん、日本人の買い物客よりも圧倒的に中国人を中心とするインバウンド。はい、多いね。
やっぱりそうですか。
本当に。ね、で、応対してくれた店員さんも中国の方でっていうことで、なんかね、居場所がなくなったような感じになってね、いいのかな、これでって、新業なんか、どう、入学祝いなんて買ってもらったことあるの？
入学祝い、大学に入学するときに、母からお財布買ってもらった記憶ありますね。
ねえ、どんなお財布？
真っ赤なお財布買ってもらいましたよ。
勝負カラー赤だったよ、確かね。
そうなんです。私のテーマカラー、まあ勝手にですけど、赤に設定していまして、持っている小物って全部赤なんですよ。筆箱とか、名刺ケースとか。
なるほどね。いいんだか悪いんだかよくわかんないけどね、本当にね。はい。
そうでしたか、佐々さん。でもなんか、そうやって8万円のものが6万円で買えると、なんかちょっとお得な気持ちになれますね、私たちも。
そう、うん。だからね、意外とこのね、春節セールっていうのは、はい、場合によっては狙い目なのかなって。
ね、そうですよね。
で、我々が使っちゃいけないって、利用しちゃいけないってことだけじゃないですからね。で、なおかつこう、消費が伸びていけばっていうんだけども、まあ、とにかくね、店の中がやかましい、本当に。もっと静かに物買えっていう。
ちょっとね、賑やかになりますよね。
本当に。ちょっとその辺が違和感ありますけどね、本当に。
時刻は6時6分になりました。今朝の新聞から気になるニュースをピックアップします。須田さん、お願いします。
はい。その前にですね、ごめんね、新業ね。変な声出しちゃって、ニュース読んでる最中に申し訳なかったです。
いやいやいや、そんなことないです。大丈夫ですよ。
はい。ちょっと結構気になったのはですね、はい、産経新聞。一面トップで、まあ、スクープ記事と言ってもいいと思うんですけども、アメリカの大統領来日が、5月26日にほぼ決まりましたよと、今、政府調整をやってますと。日米両政府で調整をやっていて、はい、まあ、国賓として、まあ、来日を要請すると。しかもポイントなのが、これ見出しに出てるんですが、新天皇との会見、ね、国賓として来日して新天皇との会見が行われると。実はこれがニュースなんですよ、
はい、
どういうことかというとですね、5月に、ね、代替わりが行われましてね、天皇陛下が変わりますよね。で、その後に一番最初に、外国の国賓と誰と会うのか、これは実は注目されてたんですよ、で、実を言いますとね、今年の26月にですね、G20、 これ大阪で、開かれるんですが、はい、この G20 で、習近平、中国の国家主席がですね、来日するんですが、この時にですね、国賓として来日して、日中首脳会談が行われることが予定されてるんですね。で、実はそれに合わせて、新天皇陛下とですね、習近平国家主席との会談が行われるというふうに言われてるんですけれども、で、場合によってはね、これが一番目になってしまう可能性があったんですよ。
はい、
新天皇陛下との会見が、中国とのですね、習近平主席との会見が、まあ、一番最初になってしまう可能性があったので、なんとかその間にやっぱり、別に、中国をですね、軽んじるわけじゃないんだけど、軽く見るわけじゃないんだけれども、はい、やっぱり日米、ね、枢軸ということでやってますから、ぜひね、その前にアメリカとの、ね、アメリカの大統領、まあ、とですね、国家元首と、天皇陛下と のですね、会談を持ってほしいというところで、ここずっと調整してきた、
はい、
それはようやくここへ来て、決まった決まりつつあってですね、まず最初にトランプ大統領と新天皇陛下との会談が行われますよということ、ここが一番のポイントだと私は思いますけどね。
はい、この記事が、産経新聞の今日の一面なんですよね。
そうなんですね、うん、で合わせてゴルフや相撲観戦も行われて、スケジュールとして盛り込まれてということなんですけれども、
はい、
まあそういった点で言うとどうなのかな、まあ、もちろんね、新天皇陛下との会見というのが一つの大きなイベントになってくるんだけれども、その間に、日米で、両首脳との間で何が話し合われるのか、うん、何がテーマになってくるのか、
はい、
何が一番重要のポイントになってくるのかっていうと、やっぱり対中国問題なんだろうと思うんですよ、もちろん安全保障の問題もあれば、やっぱり今一番大きな、テーマとして上がってきているのは、うん、ファーウェイ中心とするね、
はい、
中国の、新しいですね技術、あるいは、技術革新とのですねに対してどう向き合っていくのか、このあたりをですね、うん、まあ、アメリカ大統領トランプ大統領との間で、調整していく、で、まあ、その一方で、まあ後でニュース取り上げますけどね、米中首脳会談が行われ、うん、あるいは米中の間でですねその協議が行われて、その結果を受けて、日本との調整ということでね、やっぱりこのあたりについてはこのテーマについてはですね、日米がですね、足並みを揃えるというのは必要ですからね、
はい、
ですからやっぱりその安倍さんとトランプさんの間でどういうやり取りが行われて何が決まってくるのかというところも一つ大きな裏テーマとしてはね、非常に重要なポイントになってくるかなと思うんですけれども、
今朝は産経新聞の、今朝の一面になっています。アメリカの大統領来日5月26日という記事をご紹介しました。時刻は6時21分です。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、早速メールいただいてますよ須田さん、
はい、ありがとうございます。
ガハハ太郎さんからいただきました、須田さん、 G-SHOCK 6万円ですか、随分高いですね、私も今 G-SHOCK つけてますけど、これ会社の忘年会の景品で当たったもので、じゃんけんで買ってもらいました、電波時計で狂わないからいいですよというふうに書いて
あります。僕もねびっくりしちゃったんですよ。でも、しかも6万円というのは、売り値買い値の6万円であって、これ割引価格なんですよ。もともとの定価は8万円、でこれどういう、時計なのかっていうと、
はい、
私が買わされたのは陸 G、陸上自衛隊の陸の、G ショックの G で陸 G で、空 空 G っていうのかな、それと海 G っていうね、まあ、ミリタリー調の、3つの G ショックがあるんですよ。
そうなんですか。
だからそのままね、サハラ砂漠の戦闘行動にね移ってもおかしくないようなハイスペックな、
それこそなんか GPS 機能みたいな、そういうの
もついてるし、ソーラーですし、電波時計でもありますし、で何をどうやったら何がなるのかっていうのはね、さっぱり私も見せて分かんなかったというまあ複雑怪奇だ
いやでもそれ中学の入学の祝いってね、なかなかですよ、
ね、やっぱりね、でも最近のそのぐらいの年齢の、子供たちっていうのも結構こだわりがあってですね。
そうですか。
ただ行ってなんか自分の欲しいものを買うんじゃなくて、事前に入念にこう調べてってですね、で、まあ、これは欲しいっていくつか絞り込んで、だから俺とか新業みたいにこう無計画にね物を買ってる人間じゃないなっていうのがよくわかりました。
私も一緒にするんですか須田さん、無計画ってそうですけど、
はい、
全くもう続いてメールご紹介しますね。春日部市にお住まいのレモンの香里さんからいただきました、はい、クルーズ船で入国し失踪外国人が初の年間100人を超えたようです、
はい、
九州で失踪者が全体のおよそ7割を占めたようですが、大半は不法就労目的とみられ、斡旋ブローカーもいるようです。日本の治安を考えると入国審査をしっかりしてもらいたいと思いますというふうにいただきました。
そうなんですよね、うん、ただね、ここ最近、ここ近年ですね、港湾経営、つまり港の経営っていうところを考えると、やっぱり、一部のね、まあ、例えば、横浜だとか、あるいは東京だとかね、あるいは神戸だとか、こういうふうに頻繁に貨物船が入ってくるところはいいんだけれども、それ以外の港っていうと、やっぱりこれクルーズ船のその入港というのが経営の柱になってるんですよ。だからどんどんどんどんその入港をですね誘致してるっていうのは実態なんですね、
はい、
で入港を誘致するにあたっては、まあ、一旦上陸するにあたってもですね、入国審査は簡便ですよ、スムーズですよということをセールスポイントにしなきゃならない、その兼ね合いってのは結構これ難しいですよね。
そうですね、はい、でもう一度ご紹介しましょうか、はい、ですね、 お名前、あ、玉ねぎ小僧さんからいただきましたね、はい、拉致被害者特定失踪者のご家族や支援団体が昨日メッセージを出しましたね、はい、一括帰国が実現したら北朝鮮との国交正常化に反対しないというメッセージです。平壌の指導者たちはどう受け取っているんでしょうねというふうにいただきました。
ちょっとねこれまでかなりね、強硬的な対応を取ってきたんだけれども、やっぱりもうねその家族の方が家族会の方々も、はい、もう高齢になりましたからね。
そうです
よね。やっぱりここでなんとかと、まあ、悲痛なこれ叫びなんですけども、うん、まあ、北朝鮮っていうよりも日本政府がこれを受けてね、はい、どう本気に、ね、取り組むのかっていうところは問われてると思いますよ。
はい、あなたからのメールツイッターまだまだお待ちしています。メールはコージーアットマーク 1242.com、 ツイッターハッシュタグはコージー、ハッシュタグコージー1242です。あ、もう一つご紹介できますね。ちょっと話が変わりまして、須田さん、ですね、藤田七子騎手についてもいただいております。宇都宮のひょうたんつぎさんからなんですが、昨日は何と言っても藤田七子さんでしょうと、
はい、
JRA 史上初の女性ジョッキーが G1 に騎乗、他の13頭のジョッキーはベテランのトップクラスばかり、その人たちと同じ斤量57キログラムでよくやったと思う、掲示板に乗ったんだからあっぱれというふうにもらいました。
だからね、そういった点で言うとよくねここまで追い上げたなというのが差し込んできたなというのが、
そうですよね、
やっぱり立派ですよね。やっぱりこういうね、公営ギャンブルに関して言うとですね、協定なんかがね、うん、もうすでに女性の選手が出てきてるっていうこともあって、はい、まあ、いろいろと広がってくるんだろうなと思いますけどね。
ね、最初こう足を溜めて後半でこう追い抜いていくっていう風なレースをするっていう風にね藤田さんおっしゃってたんですけれど、
ただね今ね優しいね空気が満ちてると思うんですよ、うん、競馬界っていうのは女性女子に対する、これから本気になってきた時に、やっぱりその結果を出すことができるのか、他の男性ジョッキーもこれから本気になってくると思いますよ。
そうですね、
負けてられないということで、
今後の藤田さんにも本当に注目ですよね。
はい、
これからですね。須田慎一郎の OK 工事アップ、この後生放送で8時までお送りしていきます。時刻は6時56分です。お聞きの放送は東京有楽町の日本放送、須田慎一郎の OK 工事アップです。ここで電車の情報です。 JR 横浜線は長津田駅と鳴瀬駅の間で発生した人身事故の影響で現在上下線で運転を見合わせています。 JR 東日本によりますと運転再開は7時50分頃の見込みです。ご利用の方はご注意ください。では須田さん、いただいたメールいろいろとご紹介したいと思います。先ほどですね、6時台最初モーニングライフアップで、東京マラソンのですね話題を挙げたんですけれども、はい、ガハー太郎さんから、新業さん何が食べられるかなんてどうでもいいじゃないですかバナナとチョコレート食べられるってよかったですね、走ってる時だからあんまり食べ過ぎないようにというふうにいただいたんですけれども、
僕はあんまりというかこの体型ですからね、マラソンというのは一番不定なスポーツ運動なんですけれどもだいたいフルマラソン走る時ってどういうもの食べるの？
あー、でもそんなに食べ過ぎないでねっていうのは確かに言われました。そのマラソンのレースの直前はなるべく消化いいものを食べるっていうのと、脂っこすぎるものは食べない、生ものも食べない方がいいよっていうふうには聞きましたね。
なるほど、いろいろ注意があるんだね。じゃあ、チキンフライなんか食べられないんだね、うん、
ただなんか走っている時お腹が空くので、こまめにそのつまめるものはあった方がいい、もしくはもうつまんだ方がいいっていうのを聞きましたね。
放送中新業よくなんかいろんなのつまんでるけどマラソンみたいなもんなのこれ番組
で？そうです、そうです。
なるほどね、
やっぱりこうね、放送してるとお腹よく減ってね、放送中なっちゃう時もありますので、こまめにこう食べていかないと。
なるほどね、チョコもよく食べてるね。
チョコレートよく食べていますね。頭もあるかなと思って食べてるんですが、はい、そしてマラソンで関連していただいたのがですね、みっつぁんさんからツイッターでいただいたんですが、昨日京都マラソンに参加したiPS 細胞の、はい、山中教授がマラソン3時間半切って走るんです
ね。すごいね、それもね、
すごいですよね。
文武両道ってのはこのこと言うんだろうね。
本当ですよね。運動もしてお仕事もしっかりして、
運動もできなきゃ仕事もできないって僕はどうしたらいいんだろうかっていう。
そんなことないですよ。もう7時ではニュース解説よろしくお願いします。
はい、わかりました。2月18日月曜日午前7時を過ぎました。おはようございます。ジャーナリストの須田慎一郎です。
おはようございます。アシスタントの新業一華です。 FM93 AM1242 東京有楽町の日本放送、須田慎一郎の OK 工事アップ、今週お休み中の飯田浩司アナウンサーに代わって今朝は須田慎一郎さんをパーソナリティにお迎えしてお送りしていきます。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
7時台はニュースを掘り下げてまいります。最初のニュースはこちらです。日本の光通信速度23位に転落。 日本経済新聞が各国の光回線など高速固定通信の速度を調べたところ、日本は7位から23位に転落したことが分かりました。大容量の動画が普及する一方で設備の増強が追いつかず、夜は東南アジア主要国より遅いという状況となっています。こちらは土曜日の日経新聞の一面に掲載された、はい、日本の通信環境が悪化しているという記事なんですが、
ね、
OECD の、36カ国中、日本は2015年は7位だったんですが、2018年は23位に転落したということなんですね。
はい、このポイントっていうのはね、なかなかこれ新聞報道なんかも出てこないんだけども、
はい、
私はね2つあると思うんですよ。それ一体何なのかというと、一つにはですね、日本のそういう通信事業者があまり投資をしなくなってきている、その投資金額が少ないと、外国に比べても少ないというのが一つ目のポイント、
はい、
でもう一つがですね、日の丸技術といったらいいんですかね、日本初の技術革新だとか技術開発というのが、なかなか進んでいかないというね、状況にあるんですね。でこの1番目と2番目というのは実はですね、全く無関係のにあるわけじゃなくて、まあ裏表の関係にあると言ってもいいんですよ。でどうしてかというとですね、実はこれ非常に大きな問題なんだけれども、かつてね、この通信あるいは通信関連の、技術というと、ある意味で日本は、世界最先端のグループに位置してたことは間違いないんだけども、どんどんその競争力が衰えてきた。どうしてかというと、その背景にあるのは、まあ、中国などを中心とする外国の企業に、どんどん技術が盗まれていると、盗み取られているという、そういう現実があるんですね。ですから自分で、自社でですね、投資をして技術を開発して、まあ事業をスタートしようとしてもですね、
はい、
その段階では、外国企業がですね、技術を盗んだ外国企業に負けているという状況があって、投資してるお金が回収できない、こういう状況があるものですから、なかなかですね、技術開発も進んでいかないし、技術開発に対するですね、意欲も失われていくという状況にあるんですね。ですから日本の企業があるいは通信事業者が頑張っていないわけではなくて、そういった動揺があるんだということをまず最初に理解すべきなんだろうと思うんですよ。
はい、
ですからね、そういった点で言うとですね、やはりどうなんでしょうね、経済産業省が中心になって、その日本のそういった技術のその盗難といったらいいんですか、盗み取られるところに対して、何らかのね、防御策を講じる必要があるのかなと、まあ、これははっきり言って、法的な整備が必要なんですね。
はい、
ですからよくスパイ防止法なんて言うと、その、なんて言うんですかね、安全保障問題だけに、なんかイメージしてしまうんだけれども、そうじゃなくて、こういった産業スパイ、産業スパイによる、技術の流出というところをね、もう意識して、そういった法整備が私は必要になってくるんだろうなと。で、ただですね、そういった整備をしないと、
はい、
要するに日本の企業の競争力も衰えていくし、開発意欲も失われていくと、そういう状況にあるんですね。
まあ、次世代通信規格の 5G が始まれば、まあ、光回線を通るデータ量というのもこう爆発的に増えるので、ちょっと、ね、改善されてくるんじゃないかみたいな見方もあるとは思うんですけれども、
ですからそういった点で言うと、実はですね、日本の大手メーカーが作っているエアコン、
はい、
ね、これにはもうカメラが搭載されていて、もう現時点でもですね、その、カメラの映像情報がですね、
はい、
インターネット上に載ることができるんですよ。
はあ、
でインターネットに接続しませんかというアプローチが行われてるんだそうです、日本のメーカーに対して。でこれを日本のメーカーは、断っているというかですね、まあ拒否をしているという状況にあるんですね。どうしてかというと、その映像情報が例えば外国のそのインターネット事業者にですね、と乗っかってしまうと、どんどん情報流出が起こるということを懸念して、現在ではですね、それを断っているという状況にあるんですが、そこに代わるね、日本のそういった、事業者が出てこないと、例えば、日本版 Google であるとかね、そういうところが出てこないとですね、もうこれはやむなしと、 IoT なんていうことが進み始めますとね、やはり、まあ、そのエアコンメーカーにとってみるとですね、そこと接続してないと競争力失ってしまいますから、
そうですね、
結果的にそっちと、手を結んでしまう。これはね、日本にとって大きなピンチかなと思いますね。おはようニュースネットワーク、東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けします。おはようございます。ジャーナリストの須田慎一郎です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新葉一華です。今週は飯田浩司アナウンサーがお休みです。今朝は須田慎一郎さんと一緒にお送りします。 この時間に取り上げるニュースはこちらです。いわゆる元徴用工問題、原告が日本企業の資産を強制売却へ。韓国で新日鉄住金に賠償を命じる判決が確定したいわゆる元徴用工をめぐる裁判の原告側は、差し押さえた新日鉄住金の資産である保有株式を売却するよう裁判所に申請します。新日鉄住金が応じる姿勢を見せなかったことを受けたもので、韓国で賠償命令が確定していることから申請は認められる見通しです。いわゆる元徴用工訴訟の原告側の代理人の弁護士らは、15日に賠償協議のために東京都千代田区の本社を訪れたんですが、面会を断られたとして、すでに差し押さえている韓国内の資産の売却と現金化の手続きを始めると宣言していました。
このね、いわゆる元徴用工問題に関して言うと、よく比較対象されるのが、中国人のですね、元徴用工、いわゆる徴用工の、間とのですね、賠償請求の話がよく比較されるんですよ。でその時にですね、実は、日本で裁判が起こされましてね、で最高裁判決がこれについては出ているんですよ。でそうすると、その日中間の、戦後のさまざまな条約締結によって、いわゆるその、政府間のですね、損害賠償請求権は消滅した。したがって、司法としては、司法の立場としては、それに対して、それを賠償を求めるということは言えないという、明確にですね、個人の賠償を、権利をですね、権限を否定しているんですね。ただしと、最高裁判決は続いていて、その自主的に、企業側がこれを解決することを望むと、望ましいという形を取ってるんですね。ですから、これを韓国との間のやり取りに当てはめてみると、日韓の間でも、日韓のですね、戦後のさまざまな条約によって、政府間のその賠償請求権というのはなくなりましたということになっていて、では企業がどういう判断を、下すのかということなんですが、その企業が判断を下すにあたって、一体当時の実態がどうだったのか、そしてその状況というのは、その働いている状況というのは、諸外国のケースと比べてみて、不当になんか劣悪だったのかどうだったのか、この2点をですね、やっぱり比較対象してみる必要があるんですね。でそういった、客観的に、検証していくと、必ずしもというか全くというかですね、賠償に応じるような、立場にないということが明確に言えるんではないかなと思うんですね。でこれが1点ですから、そういった点で言うと、企業は勝手にですね、じゃあ賠償しますということを、そういう行動に出ることができない。で、もし仮にですね、これを個別にですね、応じてしまうとどういうことが起こるかというと、日本企業にとってみると、なんでそんなね、勝手に損害賠償してるんだと、損害、保証してるんだということによって、場合によっては株主代表訴訟、その企業がですね、その企業の株主から、訴訟を起こされるケースが、可能性が出てくるんですね。これはかなり高いと思いますよ。でそうなった時に、何の根拠もない、何の理由もないのに賠償を応じたということになると、これは勝てないでしょうね、その企業にとってみると、ですから場合によってはですね、強制的に、こうやってだですかね、取り立ててもらって損害を確定した方が、企業にとっては法的リスクがなくなるという状況もあるんだろうなと思いますね。ただ、じゃあそういった状況を次から次へと、じゃあ政府は許していいのかどうなのかという問題にもなる。ですから、この問題について日韓の間で、政府間でですね、何らかの協議をする必要があると思うんですが、韓国は一切それに応じてないと。
そうですね。
ですから、どう考えてもですね、韓国側に非があるし、で、法律的なですね、なんて立て付けを考えてみてもね、韓国の大法院の、つまり、韓国の最高裁にあたる大法院についてもですね、その判断っていうのはね、どう考えてもおかしいなとは思うんですけどね。
その第三国にこう仲裁の委員会として入ってもらうっていうこともあったと思うんですけれども、そのなんていうんですか、間もないっていうことですか、強制売却にも行くという
か、だから、場合によってはその国際司法裁判所などに入ってもらう、必要性はあるんだけども、この点についてもね、日本ではほとんど報道されてないんですが、国際司法裁判所の判事っていうのはかなりですね、リベラル色といったらいいんですか、左派色が強いんですよ。ですから、経験にですね、これは絶対勝てると言ってですね、そこに持ち込んで、果たしてですね、 あるべき、判決判断が下るかというと、その辺もね、私ね、期待できないんじゃないかなと。ですから、様々なこの問題についてはリスクが生じている。
はい、
ですから、そこできちんとしたですね、あるべき判断が下されば、生じた損害というのは、回復できますよ。回復することができるんだけれども、その前段として国際司法裁判所が、きちんとした判断が下されるのかどうなのか、この辺についてもですね、見極めが私は必要だと思いますね。
なかなかその協議に応じてもらえないってなると、それこそ日本としてはこう対抗措置も考えなくてはいけない状況にはなってくるってことなんです
か？いや、だからね、その対抗措置っていうと、すぐ断交だみたいなね、話になってしまうんですけれども、
はい、
そうじゃなくてね、何らかのね、落としどころってのはあるんではないかなと私は思いますけどね。ですから、これはね、とは言っても、どんどんどんどん日本政府としては情報発信をして、
はい、
国際社会でいかにね、韓国のあるいは韓国の司法の判断がおかしいかっていうのを、まあ、アピールしていくべきだと思いますね。
はい、続いて取り上げるニュースはこちらです。米中閣僚級協議折り合わず、今週ワシントンで協議続行。米中貿易戦争の収束に向けた閣僚級協議が先週末2日間北京で行われましたが、双方の溝は依然深く、3月1日の交渉期限内の妥結は難しい情勢となっています。ただ交渉が決裂し、貿易戦争が深刻化する事態は米中ともに望んでおらず、今週もワシントンで協議を続けることになっています。交渉の期限が3月1日ということで、あともう10日ぐらいにもう迫っているということですよね。
香港の新聞のですね、サウスチャイナモーニングポストというね、まあ、電子版なんですが、
はい、
ここは非常にですね、的確な、論評を加えてますよね。15日に、
はい、
こういう報道を流してるんですよ。アメリカ側が中国に要求している国有企業への、補助金廃止などの構造改革について、中国からは表面的でインパクトの弱い提案しかなかったと、その内容は壊れたレコードだという、はい、そういう論評を加えている。まさにその通りで、中国側としてはね、おそらく、アメリカからもっともっと、たくさんのものを買いますよと、
うんうん、
要するに貿易赤字、アメリカにとっての、対中貿易赤字を、どう減らしていくのか、そこばっかりですね、中国側から提案あるんだけど、アメリカが問題にしているのはそんなところじゃないんですよ。で、ここは一番の大きな問題点というのは、アメリカの企業からその企業情報、企業秘密がどんどんどんどん、中国の企業に組織的に繰り返し繰り返し盗まれているということが一番の問題なんですね。
はい、
それをどう防止するのか、それが発生した場合にどう問題決着を図るような、そういう仕組みを作っていくのかというところが問題なんですよ。
はい、
で、これについてアメリカは相当怒ってますから、それに対して具体的に中国がですね、まあ、回答しない限りアメリカは飲まないと思いますね。で、ところがですね、そうなってくると、じゃあそれをどう決着をつけるのか、どう、問題解決を図っていくのかとなると、ある意味でね、第三者、機関的なというかね、司法機関的なものを設定して、そこに問題が発生した場合に持ち込んで、その、ね、判断について判断を下してもらって、その判断に両国政府あるいは両国の企業が従うというね、そういう仕組みを作らない限り無理なんですよ。で、ところが中国共産党は絶対にそれを飲まないでしょうから、だからそこをですね、折り合いを見つけるというのは私は、ね、相当難しいんだろうなと。ですから、米中貿易摩擦がですね、まあ、緩和の方向にというかですね、収束の方向に向かうというよりも、うん、アメリカは今後ですね、どんどんどんどん不信感を募らせていく。ですから、そういう組織的な繰り返し繰り返しの、情報漏洩、情報盗難に関してはですね、
はい、
場合によっては中国共産党、中国政府も関与してるんではないかという見方は今強めてますからね。ですから、それは、まあ、一蓮托生なんですよ。そういうことをやってる企業と中国政府というのは、だからアメリカサイドとしてはですね、それにどうくさびを打ち込んでいくのかというのは一つ今後大きなポイントになってくると思いますね。
はい、期限がおよそ10日後の3月1日ということですけれども、これこの期限内にって
無理でしょう。おそらく無理だと思いますね。
はい、
ですから、この3月以降ですね、
はい、
でアメリカが、どういった形で追加制裁をしていくのか、どういう形でその中国との貿易問題に向き合っていくのか、ここはね、相当緊迫した、状況になっていくと思いますね。
そうですね。期限をまた延長する可能性というのもありますかね。
ただその期限を延長したところでということになるでしょうから、
はい、
要するにアメリカサイドは情報を引き出すために さらにですね、エスカレートしていく、その対応エスカレートしていく可能性もあるし、うん、ですから、これはですね、日本全く無関係ではなくてね、
はい、
例えば株式マーケットであるとか、日中貿易にもこれ大きく影を落とすことになりますから、まあ、今後のですね、展開というのは注目だけども、あまり大きなというかですね、問題改善に向かうような期待感を持たない方がいいんではないかなと思いますね。
長引けば長引くほどこう日本にも影響が出てくるっていうのが
大きな影響が出てくるでしょうね。
痛いところでもありますよね。はい、この時間2つのニュースを取り上げました。いわゆる元徴用工問題、原告が、日本企業の資産を強制売却へ、そして米中閣僚級協議が折り合わず、この2本のニュースをこの時間取り上げました。以上、おはようニュースネットワークでした。今日はジャーナリストの須田慎一郎さんとお送りしました。日本放送ではこの後も須田慎一郎さんにお付き合いいただきます。時刻は7時42分です。お聞きの放送は日本放送須田慎一郎の OK コージーアップ。お休み中の飯田浩司アナウンサーに代わって、今朝はジャーナリストの須田慎一郎さんとお送りしています。さあ須田さん、
はい、
この時間やってきましたよ。
はい、
最後のニュースですけれども、スクープアップのタイトルコール。
はい、それでは参ります。ここだけニューススクープアップ。この時間最後のニュースをスクープアップ。
毎月勤労統計、中江元也元総理秘書官発言の意図とは。中江元也元総理秘書官は15日の衆議院予算委員会で、2015年に厚生労働省へ毎月勤労統計に関しての問題意識を伝えたことについて、政府に都合のいいデータが出るよう不適切な方法を取らせる意図は全くなかったと述べました。これを野党が実態を高く見せようとした圧力だとしていますが、ことの真相について須田さんの独自取材で分かったことを教えていただきます。
ですからね、これ、まあ、野党のね、質問の仕方を、見てみれば、どういうふうな方向に問題を導こうとしているのか見えてくるんだけれども、はい、例えば立憲民主党の本田忠直氏はですね、首相秘書官が問題意識を指摘しただけで、厚労省は実態を高く見せようとプレッシャーに感じるというふうな、ある種の決め打ちをしてるんだけども、
はい、
もう少しね、まあ、一部マスコミ報道も似たような報道の仕方をしてるんだけども、もう少しね、マスコミについては、取材をしっかりしてほしいなと、あるいは、国会議員でもですね、まあ、こういった決め打ちではなくて事実関係をもとにですね、問題解決を導くようなね、そういう建設的な質問をしてほしいなと、思いますよね、
はい、
どういうことかというとですね、これいろいろと私が取材をしていますと当時どういう状況になっていたのかというと、まず最初にこの問題意識を持ったのは日本銀行なんですよ。日銀なんですよ。どうしてかというと、日本銀行というのは別名調査の日銀と言われていて、各支店ごと、日銀の支店ごとに 日本銀行の行員がですね、まあ、地域経済、その、地域の経済をですね、徹底的に調査をする。例えば、地元企業の企業経営者の面談をしてヒアリングをすることによって、その、まあ、経済実態の把握に努めたりなんかしてるんですね、
はい、
で、なんでそんなことをするのかというと、金融政策に反映させるためなんですよ、ですから日銀マンの、多くの仕事っていうのは、まあ、8割方この調査にかけられるんですね。で、ところがですね、その、日銀マンたちが調査して出てきた結果と、どうも政府が発表する、こういった、統計の数値とはですね、大きなギャップ、乖離が生じているというふうに思ってですね、日銀サイドとしてはなんでこんなふうな、差が出てくるのか、元データをちょっと検証させてもらいたい、ちょっとおかしいんだけどもというところで、この窓口になっていた、そもそもは内閣府にその確認を求めるんだけども、内閣府は事実上の門前払いだったんですよ、
はあ、
ですから、日銀としてはなんでこんなことが起こるんだろうかということで、まあ、内々にですね、官邸を通じてその検証作業を行わせてくれという申し入れを行っていた、これがそもそも問題意識のきっかけなんですね。
なるほど。
ですから、だったら、ちょっとね、日銀サイドにもそういった検証ができるような、そういうような、オープンなね、公平公正な、その統計データの検証作業をやってほしいというふうに申し入れたところ、なかなかこれに応じてもらえなかったというのが、当時の実情 なんですよ、
ええ、
でそうするとね、日銀としては誤った、認識で金融政策、例えば、当時はですね、まあ今でもそうなんですが、まあ異次元の金融緩和政策という非常にナイーブな政策をやってましたから、かなりその問題についてはピリピリピリピリしてるわけですね、
はい、
それが誤ったですね、状況前提条件で、金融政策を進めてしまうと大きな問題を残すというところで、まあこのその問題に、大きく注目していたというのは、これ理解できるところなんですね、ところがですね、じゃあ逆に受ける側としてはどうでしょうね。やるべき調査をやっていなかった、決められた、手法で調査をやっていなかった、ということを分かってるわけですから、
はい、
それはオープンできないんですよ。ですからその点で言うと、まあ言ってみればですね、なかなかその、それを公表こう、ね、しようとしない、政府に対してどんどんどんどん不信感が募っていくのも当然ですから、
はい、
まあこれに対しては、ね、まあ、問題決着を図るためにも善処してほしいということは当然ですね、首相秘書官だったら、そういった、まあアドバイスと言ってるのかな、申し入れを行うのは当たり前の話だと思いますよ、ね、ですから何もその数字が低いから、アベノミクスがこれね、の結果を出すために高い数字を出してくれという要望をしているわけじゃないんですね、ですからその点考えてみると、非常にこれをためにする、国会質問であり一部マスコミの報道だなと。ですからまあおそらくですね、その意図としては、
はい、
第二の盛りかけみたいなねというところもあるんではないかなと。アベノミクス偽装だなっていうことを言い出している国会議員の発言を聞いてるとね、まあまあ、そういうふうにも感じますよね、
答弁では中江元総理秘書官は日銀の名前というのは出してないです
か。いや、さすがにね、なかなかそれは出しにくいですよね、日銀としても、本来あるべき公式ルートを通じても、
はい、
物事が動いていかないので、ある意味で非公式ルートを使っているという状況もありましたからね、でその非公式ルートを、どんと出すということは、表に出してしまうことは、要するに日銀にとってもですね、あまりよろしくないということで、なかなかそれは言いにくいことなんだろうと思いますね、
でもなかなかその公式ルートで進まなかったっていうことの、その根本には統計がきちんとできていないから、こう見せられないっていうことがあったっていうことですよね。
そうだと思いますね、ですからね、そういった点についてはね、とは言ってもきちんとそのあたりの、取材をすれば出てくるんですよ、
はい、
今申し上げたように、ですからね、どうなのかな、やっぱり、まあ、この問題をきっかけに、安倍政権の足を引っ張ろうという、ある種の特別な、意図が働いてるんではないかなと。ただ問題なのは、何が問題の本質かというと、
はい、
決してそんなところにあるわけではなくて、なぜその内閣府や、あるいは厚生労働省、当事者である厚生労働省がその決められたルール通りのその調査が行えなかったのか、そのルール通りの調査を行うためには何が必要なのか、あるいはその誤った、ね、調査結果が、今どういう影響を及ぼしているのか、
はい、
それを回復させるためにどういった作業が必要なのか、こういったことをね、本来だったら国会で議論すべきなんですよ。そういったことを全部すっ飛ばしておいて、あいつが悪いこいつが悪いと言っても何の意味もないんじゃないかなと思いますね、ですからこれをいくら追及してみたところで、
はい、
結果としてはですね、まあ安倍政権のとって何かダメージが出てくるかと、何にも出てこないと思いますね、
以上、ここだけニューススクープアップでした。今朝の放送はこの後ポッドキャスト YouTube でも配信していきます。詳しくは番組ホームページをチェックしてください。